構造科学13回目の10枚目のスライドを見ています。粉末 X 線解説による構造解析はどのようにするのかということをお話ししていきます。先ほども述べましたが、構造に関する情報が粉末では単結晶よりも少ない、単結晶では点で出てる、方向まで分かってるというのが粉末では円にしか見えないということで、情報は失われてしまいます。それでもしっかり構造解析を進めるために、高分解の角度分解のですね、高分解の測定を行って、解析をする。その時にリートベルト解析という手法を使って、バッチリ構造解析を進めるという技があるので、それについてお話をしていきます。11枚目がその解析スキームになります。粉末 X 線による構造解析、まずは解説データを測定します。実験します。そしてその解説データから、その指数付け、この解説、線ですね、これは、なんていう HKL 指数に、相当しているのかということを決めてやります。でそこから消滅則などを利用して空間群を判定し、ある構造のモデル、これは基地のものではない、いなければいけませんが、そのモデルから解説パターンを計算し、指数付けに戻るというサイクルを繰り返して、精密化していきます。このリートベルト解析というのは、ある構造モデルを仮定して解説パターンを計算する。でそれを実測値に当てはめて、どんどん精密化していく解析法を言います。繰り返しサイクルを回して、完璧な構造モデルを立てていく、こういうやり方で、構造解析をしていきます。このお話ではその詳細には立ち入りませんので、指数付けの話と空間群の判定について、お話をしていきます。12枚目です。じゃあ指数付け、ある解説パターンに対して指数をどうやって決めていくのかという話をしていきます。先ほど言いましたように、ブラックの解説条件が基本です。 2D の HKL サインシータがラムダ、こういう式が成り立っています。一方ですね、この D の HKL、 HKL 面の面間隔、これは逆光子ベクトルの大きさ分の1になっているはずです。ここに書いたような式になっているということになります。で、今日はですね、立方証券の話に限ってお話をしていきます。そうすると、この立方証券の場合は逆光子ベクトルの大きさというのは A 分の H2乗K2乗L2乗の平方根、 A というのは光子定数ということになります。では13枚目です。K というのが A 分のルート H2乗+K2乗+L2乗ということですから、K というのがラムダ分のサインシータですから、サイン2乗シータは、これこれという式で書くことができます。ここで、H、K、L というのは指数です。だから整数です。で、この HKL がいくつの時に H2 乗 K2 乗 L2 乗の和がいくつになるのかということを考えていきます。で、その計算をしたのが一番下の行になります。100の時は H2 乗足す K2 乗足す L2 乗1110だったら2、117345となっていきます。で、この時に、HKL がいかなる組み合わせであっても7にはならないということが大事です。7という解説線は出ないんです。14枚目です。じゃあこの HKL と H2 乗 K2 乗 N2 乗のは、この関係を利用してどうやって指数をつけていくのかについては、実例をもとにしてお話をしていこうと思います。例として、アトキンスに載っていた例ですけれども、ポロニウムという単純立方光子を持つ単体結晶の解説パターンについて考えていこうと思います。で、X 線で、解説の実験をしたら、粉末解説のパターンとして2シータがこれこれの 角度に観測されたとします。この時前のページにあった式を使って公式数 A を求めていくわけですが、まずその解説パターンがどの指数に合うのかということを決めてやる必要があります。でこの表はもう決まっちゃった後のデータですから合ってますけれども、まあ単純立方公式で消滅速なし、だから 1,2,3,4 というふうに当てはめていくということを考えます。そうすると、そこから各解説点から公式定数 A を求めることができます。で求めた結果を見てやりますと、ほぼ全部同じような値になっているということがわかります。でこれを四つ画にして、じゃあこれは指数付けはこれでいいんだというふうに考えていきます。指数付けが合っていなければ、これは整数分の整数ぐらい差が出てしまうはずです。それに対してこれで求めた A というのがほぼ同じ値を取っているということから、この指数付けはうまくいったなというふうに言えるわけです。でもうこれの平均値から公式定数というのも求めることができます。 3.37 オングストロームというふうに求まりました。15枚目です。さっきちらっと言いましたけれども、消滅速が成り立っている場合には、1から12までさっき出てましたが、これが全部は見えないということになります。さっきは単純立方公式でしたから P だったから全部出てきました。複合公式であった場合には A 定心なら K たす L が 2N とは等しくない時にしか出ないのように、いろんな消滅速があるわけです。でこのどの消滅速に当てはめるか、当てはまるかということから、実験データで得られた、実験した結晶というのがどういう複合公式を持っているかということを明らかにすることができます。16枚目です。立方証形において、じゃあ消滅速というのはどうなるかということを示しています。立方証形においては、さっきも式に出てましたが、ABC が全部等しいので A だけが公式定数ということになります。でこの場合には、ここに表に示すように耐震立方では1と3と5が出ないとか、免震立方では最初に出るのが3、4、次8のように、複合公式によって異なる消滅速を持っているわけです。逆にこの実験データの指数付けから、この立方証形の結晶というのがどんな複合公式を持っているかということを明らかにすることができます。あとはリトベルト法を使って、コンピューターにやらせて解析をしていくわけです。で、17ページ目にその解析の例について、示してあります。よく見ると知っている名前があるのではないかと思います。こうやって論文を書くわけですけれども、この中で18枚目、こんな構造になっているよということが、粉末 X 線構造解析によって求められています。 A というのはその得られた構造を図にしたもので、 B が粉末 X 線構造解析のデータになります。今時は写真なんかではなくて、ちゃんとしたデジタルデータとして出すということがもちろんできているわけで、それを精密に解析した結果が点で示されています。ほぼ実験値を再現するということから、この構造を決定して、さらに、公式定数なども与えているわけです。こんな風にしてですね、もう最先端の研究においても使われている粉末 X 線構造解析の話にもたどり着いたわけです。というわけで、今日のまとめ19枚目について述べようと思います。今日は粉末 X 線構造解析法について述べました。粉末 X 線構造解析は単結晶と比べて作るのが容易なので、粉末が実験は簡単です。でデータベースを使うことによって、基地のものであれば同定が可能です。 未知のものであっても近い構造を持っているということが分かっていれば、リートベルト法によって精密化ができます。ただし完全に未知な資料の構造決定はやっぱり難しいので、探究者を育てるという必要が出てきます。これで、ほぼ全部のお話を終わりました。20枚目、これまで、どんなお話をしてきたかということを最後にまとめようと思います。1回目から7回目は結晶からどんな風にして解説パターンが出るのか、解説度が出るのかという話をしました。X 線は電子によって散乱される。で、原子や単位法、あるいは結晶からじゃあどういう風に散乱されるかということを考えました。構造因子というのは大変重要で、複素数ですけれども、その構造因子が分かっていれば、それのフーリエ変換として電子の空間分布を求めることができるということを示しました。8回目からは結晶というものの対称性についてお話をしました。で、最後のところで解説像が得られたときに、そこからじゃあ結晶構造をどうやって求めるのか、つまり構造因子の位相をどうやって決めるのかということをお話ししました。そして今日は粉末法についてお話をしたわけです。これで、構造科学のお話を終わろうと思います。お疲れ様でした。皆さんは X 線結晶構造解析法について、しっかり学ぶことができたわけです。最後に試験について申し上げます。21枚目です。試験は8月17日にやろうと思います。ウェブクラスにその内容を掲示することで、この試験を行いたいというふうに思います。ただし、ウェブクラスというのは全員がいっぺんにログインすると落ちるということになっていますので、時間を長めにとって、やろうと思います。具体的な時間については、後ほどアナウンスします。何しろ、皆が一斉にやって、あっという間に終わってしまう試験ではなく、できると。いうふうにしたいと思います。で、1回目から13回目の内容から出題します。これを出してもらわないといけません。必ず出してください。それから、見るなと言っても見てしまうでしょうから、資料の参照はしてよろしいというふうにしたいと思います。ただし、お友達と相談してやるのは不可です。したがって、それが見つかった場合は、これは不正ですので、非常にまずいです。それから、問題としてですね、7、8問を出そうかなというふうに思っています。時間は十分にあるはずですので、1問につき1枚の回答用紙を当てた上で、順番に並べて、ファイルを作ってほしい。で、そのファイルを送信してください。で、いつものレポートですと、解像度が悪くてもなんかこちらが心眼で一生懸命読むということはしていましたが、今回はもう読めなかったら読めないというふうにしてしまいますから、送信する前にしっかり見直してから送信してください。細かいことについてはまた別途アナウンスします。では皆さん、お疲れ様でした。楽しい構造科学の講義でした。